第4回ポルトガル2006年4月5日日誌第4回はマイルのお父さんが書いています。マイルの父より。
ヨーロッパで熱帯の塩水湖に一泳ぎにしに行くなんてありえないと思うだろう。しかし絶対に不可能というわけではない。例えば南ポルトガルには 40km の長さに及ぶリアフォーマサという塩水湖がある。そこはあらゆる魅力に満ちている。例えば漁村、人気のない砂浜、見渡す限りの砂丘など。
ここにマイルが塩水湖の砂浜で楽しそうに遊んでいる写真があります。アキュチェックのロゴが入った白いトレーナーの袖を肘のところまでたくし上げ、えんじ色のスウェットパンツも膝上までまくっています。波打ち際に立ち、足で砂に文字を書いているようです。黒いサングラスをかけ、微笑んでいるマイルの後ろには穏やかな海が広がっています。
穏やかな春の陽気が続く間、私たちはのんびりと過ごすことにした。私たちは今、カナリア諸島の一番北にあるランサローテ島から 1000km 離れたところにいる。この先、カナリア諸島へ向かうために高気圧と好都合の風を待っているが、アソーレス諸島の高気圧はまだ来ない。
ここにマイルが黒いスウェットスーツ姿で船のデッキの先端に中腰で立っている写真があります。これから泳ぎに行こうとしているところで、右手で V サインをし、満遍の笑顔です。水泳を楽しんでいるマイルですが、水はまだとても冷たいようです。
ここでの生計はほとんどが鳥貝、ハマグリなど塩水性湿地の漁業から成り立っているため、この塩水湖の入江区域にある島々は潮の満ち引きに合わせた生活リズムになっている。私たちもハマグリを取りに出かけた。そんな時、マリアという70歳のおばあさんに出会った。彼女の顔は太陽や風にさらされシワだらけだった。彼女は引き潮の時はいつもハマグリを集めているため、塩水湖畔の一番良い場所を知っていた。雨の日も風の日も彼女は毎日カゴとシャベルを持って出かける。方法は至って簡単。大事なことはハマグリが取れる正しい場所を選ぶことだ。甲殻類の収穫は次第に運頼みになってきている。なぜならこの20年間でサイズは小さくなり、漁獲量も大幅に減少しているからだ。大きいものはレストランのオーナーに売られ、小さいものは庭園のオーナーに売られる。庭園は1000ヘクタール以上の土地で、土壌通気や砂の追加などが必要となる。なぜなら砂が常に潮にさらわれてしまうためで、引き潮になると一度に 2,3 トンの荷をボートに積んで砂売りがやってくる。
ここに砂売りの船の写真があります。およそ 7,8 メートルほどの黄色いボートの中央に砂が山高く積まれており、その傍らにスコップが置いてあります。船は砂浜に停まっており、一人の男性が船を降りて船先に立っています。またもう一人の男性が後ろのモーターのところに腰掛けて作業をしています。
マリアは島で漁師の夫と一緒に質素に暮らしている。夫は食卓に並べる食べ物を取るため魚の網を少し仕掛けている。数年前、島に電気は通ったが水道はまだ通っていない。飲み水に適した水がほとんどないため、島民は雨水を貯めたり、オリアオという町にある公衆の水道を使っている。オリアオは海岸沿いにあるが、水道は土曜の朝にしか使えない。島民にとっては週に1回の集会だ。私たちも島民に出会うために、また飲み水を入手するためにオリアオに出かけた。なんといっても水入手のための唯一の手段だからだ。私たちは雨水をシャワーに使った。テントを使って雨水を集め、別のタンクに貯めたのだ。水を使うときは使用量に非常に気を使った。洗濯をするときを除いて、一日に使う水の量は一人当たり10リットルまでと制限していたが、この制限は戦場で厳格な規律になっているわけではなかった。 しかし、メキシコで開催された第4回世界水フォーラムに関連する発表資料を読んでからは、なおさら気をつけるようになった。最新統計によると、アメリカ人は1日平均600リットルの飲み水を消費している。ヨーロッパ人は150リットル。アフリカ人は5リットル。この惑星の住民のうち、14億はきれいな飲み水にたどり着いてもいない。ヨーロッパの国でさえ水問題は深刻になりつつあるとあった。マエルは学校、スポーツ、散歩、読書、円錐湖とその付近の探検、地元民との交流、そして水の魅力に取りつかれていた。マエルとは一緒に泳ぎにも行ったが、その傍ら、私たちは南への航海準備を始めていた。技術的な準備はエンジンの手入れ、用具及び帆の点検だ。海へ出ればアフターサービスや緊急の故障サービスはない。私たちは救命ブイや安全ベルト、応急手当キット、避難火炎信号、救命バケツなどの救命道具を特に用心深くチェックした。救命バケツには、もし船が深刻な損傷を受けて船を見捨てる状況になった場合でも、救命いかだで生き残るために必要なものを全て入れてある。リスクは全くゼロではない。だから私たちは非常用対策に万全を尽くした。バケツにはインスリンとグルカゴン以外に、糖尿病患者が必要とするものすべてが入っている。インスリンとグルカゴンは冷蔵庫の中の防水加工をした箱に入れてある。バケツにはオートミール、シリアルバー、蜂蜜、すりつぶした栗、いろんな種類のドライフルーツなどの食べ物が入っている。これらの食べ物はどんなに寒くなっても、また暑くなっても長期間保存が効き、少しの量でかなりのエネルギーを与えてくれるものだ。他にもいろんなものがある。例えば、温かい衣類、毛布、ナイフ、釣り道具、コンパス、位置情報ナビゲーター、海図、身分証明書、クレジットカード、少しの現金、海水を淡水にする小型機器など。また、船には避難標識がある。全員使い方を知っている。船で重要なことは、全員がどこに緊急用具が保管され、どのように使うかを知っていることだ。急いで船から避難しなければならない緊急事態には、全員が何をするべきか知っていなければならない。マエルもまた、そのような状況下で自分が何をすべきかを正確に知っている。航海には多大な準備が必要となる。世界中を飛び回る糖尿病患者であればなおさらだ。海での効率は、物忘れやミスや怠慢から生じるため、私たちはどんな機会も逃さず準備に費やす。海に出れば、消防士も救急医療サービスも病院もない。その状況に直面し、速やかに正しい判断をしなければならない。私たち夫婦は筋肉注射や静脈注射や縫合など、応急処置の仕方を知っている。また、関連医療機器や消耗品も船に置いてある。私たちのこの船内薬局は、船乗りである糖尿病専門医と緊急医療専門家の2人の助けによってできたものだ。糖尿病を持つマエルを乗せるために、安全のための補助装置である衛星電話を置くことになった。この衛星電話はロッシュダイアグノスティックス社が提供してくれたものだが、これがあれば私たちはフランス・トゥールーズにあるパルパン病院の海上緊急医療サービスに直接連絡を取ることができ、必要な時はアドバイスをもらうことができる。海にいる間、何の準備もなく軽率な行動をとってしまうようなことがあっても、緊急医療が可能になる。親の責任において、私たち自身がこれを必要としているのだ。海の上では踏み固めた道から外れないでいることは不可能だ。たとえ時間がたくさんあったとしても、慎重に計画しなければならない。予期しない環境にも順応し、慎重にならなければいけないのだ。
以上で第4回ポルトガルを終わります。以上、音読ソロジ総一、ナレーション吉村幸代